はい、7章を開いてください。ローマ人への手紙の7章です。で、私たち6章からね、この清めの中で生きていく聖化という難しい言葉ありますが、清められていくということですね、清められていく生活が6章からの教えの中であります。で、その前がこの信仰によって義と認められる、つまり罪がないようにみなしてくださるということですが、実際に罪の力が私たちこの身近の中で身近な生活であるわけですが、それからも解放されている、自由になっている、救われているんだということを見ていってます。で、そこで、この5章の終わり、後半でですね、このアダムの後に続く世界、つまり罪と死の支配があるに対してキリストが来られたことによって、キリストにあって義と命の支配が始まったんだよということで、私たちは大事なのはキリストについているっていうことなんですね。まあ、これ英語だとアイデンティティという言葉がありますけども、キリストに結ばれている、キリストについているということ。そして6章では罪に対して死んだって書いてあります。で、これは罪がなくなったっていう意味ではないことを習いました。つまり罪に支配されている、罪を犯さざるを得ないという生活からは私たちはもうおさらばしているよということで、キリストが命復活されたように私たちもキリストの新しい命に預かっているんだということを見ていきました。そして7章なんですが、7章は午前中もお話もしましたけれども、律法に対して私たちは死んでいるんだよということなんですね。で、今日のメッセージの題は律法からの自由なんですね。律法からの自由って言ったら、じゃあ罪また犯していいのって話になるじゃないですか。この普通に考えちゃうと、いやそうではないよと、むしろ律法によって自分が清められる、律法によって義と認められるというところにいると、実はがんじがらめになっていくんだよ。だから、これをね、7章で見ていきます。で、これがクリスチャンにとって多かれ少なかれですね、通っていくところでですね、私たちが7章が本当に理解できて、律法によっては、清められることは無理なんだよっていうことが分かる、いや律法の正しい理解ですね、これが分かることによって、この8章御霊に導かれて、この実際に勝利ある生活を送ることができるんだということにつながっていくわけなんですね。ではですね、一節をご覧ください。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか、私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけですと。律法を知っている人たちに話しています、つまりユダヤ人であるとか改宗者ですね、であるとかに話しているんですが、ここで当たり前のことを話しているんですね、人を支配するのは生きている期間だけだと。律法を適用するのは死んだ人には適用しないんですよ。死んだ人にお前は嘘をついたからね、嘘をついては言って意味ないじゃないですか。死んだ人には適用しないんですね。で、それで結婚を例え、結婚についての律法、戒めを例にして説明をしていきます。2節3節です。結婚をしている女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた律法から解放されます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだなら律法から自由になるので、他の男のもので男のものとなっても姦淫の女とはなりません。これ姦淫の定義が分かればもうあまりにも当たり前のことで、自分結婚以外の男あるいは女と、まあ、そういう関係を持つと 寛因と呼ぶわけですけれども、夫に先立たれた奥さんが他の男の人と結婚すること、これ寛因ですか？あ、全然問題ないですよね。ですよね。あの、その話がモーセの律法の中にももちろんあるわけなんですね。その再婚することについては、あの、その、先立たれている人が再婚することについては、問題ないわけですよね。そこで4節です。ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです、と。かなりね、ひねった適用をパウロはしています。ここでパウロが書いてあることを分かりやすく説明します。変なことを想定させていただきます。皆さんが一人の女性と考えてください。まあ、実際に女性いますけれども、男性もね、一人の女性だで、そして律法という旦那さんを持っているとします。律法という旦那さんで、もう関係が破綻してるんです。でも離婚してはいけないと教えられてますから、その、ちょっともう、なんか牢獄にいるような生活ですね、もうこんなきつい生活はやってられないけれども、離婚してはいけないわけなんです。どうすればいいのか、この離婚、あの、結婚を解消するには、相手が死ぬか私が死ぬかなんですよね。意味わかりましたね。そしてですね、これ次からありえないんですけれども、じゃあ私が死のうと、自殺すること、自殺するわけじゃないんですけれども、死んだらでもそれで終わっちゃうじゃないかって皆さん思うじゃないですか。いや、私が死んでね、また生き返りますとね。そしたら他の男の人と結婚する自由が与えられるわけですよ。で、その相手の男がキリストです。ちょっとひねってるんですね、あの、変じゃないですか。でも私たちは6章で学びました、キリストと共に死に、キリストと共によみがえると言ったことで、私が律法に対して死んだのであればですね、律法という旦那に対して死んだのであれば、律法そのものはそのまま残ってるんですけれども、その関係は解消されて、そしてよみがえって、この何ですか、死者の中からよみがえったものとしてって書いてますよね。神に身を結ぶって言ってますけれども、キリストと結ばれて、そして神に対して、この身を結ぶ、愛であるとか平安であるとかですね、そういう身を結ぶものとなるという、そういう例えを話しているわけなんですね。ちょっとひねったこの理屈ですけれども、要は関係が切れたんです。律法に対して死んだっていうのは関係が切れましたよって言ってるんです、ですね。そしてキリストと結ばれるようになりましたよっていう話をします。そしてこれから話していく内容っていうのは、もうこれね、結論最初に言ってるんですよ、パウロはですね、話していく内容というのは、そこで律法に対して死ぬ、だ、自分の方が死ぬということがどういう形で行われていくのか、そのプロセスを、過程をこれから話していくようになるんです。私たちが肉にあった時は、5節、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びました。しかし今は私たちが自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解放され、解かれました。その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです、ということですね。まず5節で、肉にあった時っていうのは、これがまだ罪の性質を宿っている、これがあるわけですね。で、律法によって目覚めた罪の欲情と言っていますが、これは例えば むさぼってはならない、次に出てきますね、むさぼってはならないという律法がある、教えがある。でその時そのことによって、あ、むさぼるっていうことは罪なんだっていう、こう知識が与えられるわけですよね。でだからといって、じゃあ自分がそのむさぼってはならないって言うから、じゃあ守れるかって話は別で、むしろ、そのむさぼりという欲情が、さらにこう出てくるような、あのこう状況が起こってくるんですよ。なんでそんなに起こるの、いやそんなことないじゃないですか、いや起こるんですよ。でそれを理由をね、もっともっとこう深く見ていくんですけれども、そうすると、死のために身を結ぶと、だからつまり私は、むさぼって死ななければいけないという、こう律法に違反することによって死ぬという、その死に至る身を結んでしまうと。けれども自分はその律法に対して死んだんだと。つまり律法によって裁かれて死んだんだけれども、後で説明しますが、キリストが身代わりになって死んでくださったんですよ。律法の要求から解かれたんです。それで律法からもう解かれているんです。意味わかりました？ここまで論理が続いてますよ。いいですか？わかりますね。その結果、古い文字ではないと、これで新しい御霊によって使えている。もうね、新しい御霊について学びました。御霊によって新しく生まれましたっていうのをやってるでしょ。じゃ古い文字って何かって話なんです。でこれがあのここにある、私たちはねこの紙になってますけれども、この律法です、旧約聖書の方ですね、この、モーセの律法ですよね。で当時はまず最初に書かれたのは石の板だったんです。覚えてますか？あの神がシナイ山のところでモーセに石の板を用意しなさいって言って、そこでご自身の指によって実戒をお書きになってくださったんですが、まあ、早速ね金の格子のあれでダメになったから、あのこのモーセが破ってですね、また書き直してくださってて、石の板、そしてこの律法を、このモーセは何に書いた、巻物に書いたんでしょうね、この、創世記から申命記までですね、この書いてですね、そして残ってって、これが文字っていうふうに書いてある、このいわゆるこの実際に書かれてる文字ですよね。でそれではなくて、新しい御霊って、これって何かと言いますと、ですね、あの私の説教の中でしょっちゅう引用しているのがエレミア書の31章の新しい契約の中身について、あとはエゼキエルの36章なんですが、これを、この一つにした形でいつもお話ししています。エレミアの方で何が書いてあるかっていうと、今まで契約をあなたたちは破ったよねってですね、これモーセの時に与えられた契約をあなた方は破ったよねと、しかし新しい契約を結ぶと、だから契約を更新してあげるよってこう言ってるんですよ。でその契約の更新の内容が、今までは石とかこのいわゆるこの書かれていた律法を私は心に書き記すって言ったんです。ここが大きいですか。私たちがもしこの聖書を、この読んでってですね、これを私たちが守るべきものとして行ってったら、これから見ていきますけども、全然できないことを知っていくんですよ。できないどころか、もっともっと罪が明らかにされていくっていうのが分かる。なんでかって言ったら、問題はこっちの問題なんですね。あと罪なのですと、私のうちにある罪なのですとパウロ言ってきます。こっちが問題なんです。なのでこっちが変わらないと、心が変わらなければもう元も子もないんですね。そこで神がこの心を変える働きをしてくださる。それが御霊によるんだよと、神の霊によるんだよと、神の霊が私たちに住んでくださって、ここを変えてくださって、一新されるわけですね。でエゼキエル書には、石の心から肉の心に御霊によって変えてくださるって言ってるんです。石っていうのはだからつまり、この神様から言われても全然言うこと聞かない固い心ですよ。そこから肉っていうのはこう触ったらこう、なんか痛いなとかになるじゃないですかね、あのちょっとでこう感じることができる。だから神様の声にこう感じることができて、応答ができるようになっていくんです。でさっきの例えで言うと、律法との関係の中にいるときには、律法を旦那さんにしているときには硬いんですよ、まあ、こっちが。だからこっちで命令されても結局全然違うことをやる。これがイスラエルの歴史だったんです。イスラエルがあんなに祝福されて神様の言葉が与えられたのに、最後どうですか？バビロン捕囚になる直前は周りのカナン人よりも悪いことやったんですよ。ですね。で、あのけれども、この新しい 心が与えられることによってイエス様に結びつけられて、そしてイエス様に従っていくっていうことで、御霊に導かれることによって神の命令を守ることができるようになるという、その関係の中に入ることができたんです。めっちゃめちゃ好きな人がいて、愛してる人がいて、これやってねって言われたら、そりゃ喜んでやりますわ。喜んでやるよね。うん、こっちが心がそうだから、愛してるからやれるわけですよね、うん、そういう関係に私たちが入ったんだよということなんですね。でこれを、この新しい御霊によって使えているのだと、こう説明しているわけなんですね。でですね、この新しい御霊によって使えていくという内容は8章で詳しく見ていきます。だから来週しっかりと見ていきます。パウロが8章で話しますの でその前にこの律法との関係の限界を話していくんですね。7節です。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう、とこのように、言ってます。で、律法についてパウロは否定的なことをずっと言っているんですね。このローマ人への手紙でも律法について否定的なことを言ってます。でね、ここでね、一般人っていうか、なんていうのかな、私たちがね、こういうことを読んでいくと間違っちゃうんですね。何かって言ったらね、ああさ、律法ってのは悪いものなんだってこういうふうに思っちゃうでしょ。でもパウロはね、律法を厳格に守ることを努力していたパリサイ派だったからこそですね、その律法がとても大事なものだって分かっていて、でも限界があるんだって話をしてるんです。罪ではないんだよ律法は、とこう言っていて、そして、罪を教えてくれたものだったんだよと、罪を知るようにできた、とだ隣人のものを欲してはならないと、だから貪ってはならないということが言われなかったら、私はこういう、これが神様を悲しませている罪なんだということが分からなかったわけなんですよね。で8節です。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものですと、興味深い表現をしてますが、結局ね、この律法戒めを機会、戒めが与えられるとですね、結局守ろうとしても守れないどころか、そのことを本当にやってってしまうというのは何でかっていうと、その律法が与えられて本当は守れないのに、罪の性質があるから守れないのに自分で守ろうとする。でそうするとさらにその中で、その何ていうかな、もっと意識されてってですね、結局そのことをやってってしまうんですよね。でこれが午前中にも話しましたが、例えばペテロが強く断言してね、私は絶対にあなたと死ぬまで一緒にいますと、で主語が、午前中も話しましたが、主語私がなんですよ、私がって。大体ね、クリスチャンで謙虚なクリスチャンっていうのは、私はできませんっていうのが謙虚に見えるでしょう。全然謙虚じゃないの。今日の学びに従えば意味わかる。私はできません、できないなんて分かってない、お前死んでんだよっていうのが福音なんですね。いいですか。できないどころか不可能なんですよ。でもちょっと話はずれちゃったんだけど、でもやっぱりここははっきりさせないとね、このそのクリスチャンにとってのへりくだりっていうのは、私じゃないんですよ。けれども、ここで、この、どこ、何の話、やっぱちょっとずらしちゃったんだよね、自分でね。そう、あらゆる欲望が引き起こされて、で、この律法さえ見てなければ、そんな意識することなかったので、律法は死んだっていうのは、これね、律法を意識することなかった、罪を意識することなかったっていうんですよね。でですね、9節で、私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが、死に導くものであると分かりました。 罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したのですとですね。私は死んだんだってはっきり言ってますね。罪が罪だと分かったので、それを貪っているということによって自分がもう死に値する罪を犯してしまったっていうんですね。先ほどのペテロの話をね、例えを話しますと、ペテロはイエス様知らないって言われたわけですよね。でもイエス様以前に言われましたでしょ、ね、私のことを人の前で知らないというものは天において父の前でも知らないと言ってたんですよ。だからそれに従ったらペテロ地獄行きなんですよ。それに従ったらそのまま適応したら、でもイエス様が信仰がなくならないようにあらかじめ問いなしをしてくださったので、信仰はなくならないで彼は悔い改めることができたんですけれども、もうペテロはその死ん、なんだ、ここでここの言葉を使うと死んじゃったんですよ。死んじゃったんですよ。でこうやってね、このペ、自分の罪というものがうわっと出てきちゃって、そして欺いて、そして殺していってしまうと。でもね、律法っていうのはもともとそんなものではない、生かしていくものですね、人を。レビ記の18の5節に、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい、人がそれらを行うならそれらによって生きる私は主であると。本来ならば生かすものなのに、そういうふうにならない、逆が起こってしまうと。じゃあ律法が失敗なのか、そうじゃないよと。律法は正しいんだって次出てくるんですよ。正しいんだけれども、その問題は罪があるから、それで律法は律法の機能を果たしてなくなっちゃったっていう限界が出ちゃったっていうね。でそういうことを話しています。皆さんにね、ぜひぜひおすすめする本がありますが、でそれが、ネットで見ることができるチャック・スミスの恵みはなぜ全てを変えることができるのかと。これはね、もう私がアメリカに行って、カルバリーチャペルに通ってですね、もうこれが一番もう教えられたことなんです。でね、その中にね書いてあるんですよ。チャックってすごい可愛いっていうかね、分かりやすい例えを話すんですよね、家庭の中での話で。でね、息子娘たちかな、分かんない、子供たちの間でこう罵り言葉をね使うようになっちゃったんですね。これは英語でね、F ワードとかなんかっていろいろ罵る言葉っていうのは結構あるんですよね。もう日本語ってあんま少ないっていうね、なんかあれ、韓国語も多いしね、日本語ってなかなか言えないんだよね。英語すごい豊かなんですね。でそれでね使うようになっちゃったので、チャックはもうイライラしちゃってですね、お父さんとして何とかしなきゃいけないと。でね、掟作ったんですよ、規則。その言葉を使ったら階段に掃除機かけなきゃいけないって言ったんです。でね、アメリカでは階段にも絨毯敷いてるんですよ、ね。でね、あっちの掃除機重いの、今使ってる教会の掃除機より重いの、ね、本当に絨毯用のねやつなのよ。でそれを階段のところやるってね、これねしんどいんだよね。一番やりたくないところが階段みたいな、うん、でそういう罰則を作ったんです。一番最初に階段の掃除をした人誰でしょうか。
チャック
本人だったんですっていうのを告白してます。だから結局ですね、だからなんかイラついたんですよ。で言っちゃったんですよ。で彼が最初に言ったんですよ。あーとで面白い話ずらしちゃうんだけど、ほら今コロナが流行ってきた時にさ、アメリカの方でこう偉い人、あっちの CDC かなんかで偉い人がね、なんだっけ、口を触らないようにしてください、気をつけてくださいって言ってさ、これ読んでんですよ、これ、ね、口を触らないけど読んでさ、次のページ開くときにさそうつばつけてさ、こうやってめくって今もほらニュースになってるじゃないですか、言ってる本人たちがさ、破ってるっていうね。あれ別に僕責めらんないなと思うんだよね。僕も同じことやっちゃうんじゃないかな。例えばお偉いさんになってね、これ言わなきゃいけない立場になった時に一番最初に破ってるのが自分みたいな。でこれは規則というものが結局そういう性質を持ってるんですね。性質っていうより規則がいけないんじゃないんだよね。その規則を守ろうとしている本人に問題があるということを教えています。そこで12節なんです。 ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました、ということで繰り返してますね。この律法は聖なるものだよ、戒めも聖なるものであって正しく良いものなんだよって。本当に良いものなんです。イエス様は決して律法を廃棄しろとは言ってません。逆ですね。一点一角もですね、これは残ると、天地が過ぎ去っても残るんだよと、このようにイエス様がおっしゃいました。聖なるもので正しくて良いものなんです。で、問題はそれを守ることができないんですね。罪がその問題、心にある体にある罪があって、だから律法というのは明らかにするんですけれども、それ以上のことはせず、むしろ律法を守り行うとすると、この限りなく罪深いものとなるということなんです。どうでしょうね、福音書とか、聖書ってパラドックスが多いじゃないですか。例えば旧約聖書だとイスラエルの民が律法が与えられた、祝福されて宝の民と神様約束したにもかかわらず、もう本当に歴史としては失敗の歴史ですよね。このバビロン捕囚に至るまでのこう罪を犯してですね、その失敗の歴史があります。そして福音書における逆説パラドックスは、イエス様を十字架につけるように仕向けたのが一番神の家を守っているはずのですね、神様を愛しているはずの、聖書を知って正しいことは何か知っているはずの宗教指導者が殺人の罪を犯してるんですよ。で、いつも福音書の時に教えてましたが、カヤパのところでイエス様が、この死刑判決を受けるところから最後に至るまで、彼らの、この、裁判の掟そのものをことごとく破ってるんですね。自分たちの方で破ってます。なのでね、このパラドックスがありますけども、まさにここなんですね。その罪というものが、そのイエス様、この律法を体現されているイエス様が来られたことによってあぶり出されてしまったんですね。それで極度に罪深いものとなってしまっているわけなんです。律法の問題っていうか限界は、教えるがその律法には守る力を持ってないってことなんです。もっと分かりやすく言うと、女性の方々に鏡必要ですよね。鏡必要だけど、鏡だけだったら惨めになるだけ自分の姿が分かってそのまま外に出なきゃいけないみたいな、惨めですよね。化粧する必要ある。で、化粧はくれてないんですよ、律法は。分かりやすいでしょ鏡なんだけど、化粧ではないんですね。で、その葛藤の姿を生々しくね、この描写していきます。14節です。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものですとですね。霊的なものという、さらにこのパウロは聖なるもの、良いもの、正しいものと言っているところから、さらに霊的なものと言っていますね。これは午前中に説明しましたが、この殺してはならないという戒めというのは、その本質は人の人格を傷つけるというか、神の形を損ねてはいけないというところに入っていくわけですよ、結局ね。で、そうするとバーカって言ったら、もう全否定してるんですよね、相手を。だからもうその憎しみであるとか、相手をけなすであるとか、そういうことを言ってるのであって、だからそれをやっていたらもうゲヘナの火の池に投げ込まれなければいけないとイエス様が教えられたんです。で、イエス様に出会ったパウロは、これで律法というのは、パリサイ派の解釈だと、いわゆるこの外側の行いっていうことをね、こうすごい、ものすごい気をつけていたんですけれども、霊的なもの、この自分の心の在り方をこの言っているっていう話が分かったので、肉的なものである私は、で罪のもとにあると 悟ったんです。でね、罪のもとにあるってすごい言い方じゃないですか。だって6章の14節で、罪があなた方を支配することはないからです、あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのですってこう言ってるんですよ。罪は支配することないって言ってるのに、今彼は罪のもとにあるって言ってるんです。で、ならばパウロはここで救われていないのかって言ったら、そうじゃないんですね。そうではない。で、肉に属する肉的なものだも言ってますけれども、肉的になっていることがイコール救われていないということではないんです。コリントの第一の3章に、コリントにいる教会の人たちのことをパウロはこう言いました。私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることはできずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りましたと。だ、肉に属しているんだけどキリストにあるもの、キリストの幼子って言ってるんですからですね、言ってるんですよ。なので、肉の欲望で悩んでいてもキリストのうちにいるということはあり得るんです。肉的なクリスチャンってあり得るんです。で、これ何かっていうとね、もう心で、この心が、霊が御霊によって変えられたんだけれども、それを肉に対して、体に対して、肉に対して、まだ欲望を持っている肉に対してどう適応させていけばいいかが、このまだわからない。御霊によって対抗するのではなくて、自分の肉の力で、これ自分の元々の力で対抗しようとして失敗をしてしまう時に、この肉的になっているっていうことが起こるわけなんですね。で、これはもう御霊によって成長するしかない、霊によって成長するしかないんですが、だけどもそうやって、この前に進めていけてないですね。葛藤が起こるだけで前進ができないという状態があるんですね。で、15節です。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのですと。パウロは正直な告白をすることによって、今何がこの中で自分の中で起こっているかっていうのを分析している感じになっています。何かというと、まず自分は分からない、何をしているか分からないって告白してるじゃないですか。どうですか、皆さんもないでしょうかね。私はあります。何を俺やってるんだろうって、なんでこうなっちゃうんだろうって。だってしたいと願っていることができないで、そして憎んでることを行ってってしまってると。でも律法でこうであるべきだと教えている、こうしなさいと言われていることには思いっきり同意してるんですね。同意してるということは、私はもう少なくても新しく生まれていると。しかし罪がそれを行わせているんだっていうことがだんだん分かってきたわけなんですよ。でも、もはや私ではなくて私のうちに住んでいる罪って、これ責任回避をしている言葉ではないんですね。例えばこうやってね、なんかこう人をぶってさ、ね、ぶってバーンってやって、何あるんですかって言って、いやごめんね、これ僕やったんじゃなくて僕の罪がやったんだって、そういう責任回避しちゃダメですよ。そういうことではなくて、罪だと思ってないことが罪だと分かってくるようになって、当たり前だと思ってたことが当たり前ではなくて、神様の前では忌まわしいこと、嫌われることだって分かってきたんだけど、それをやめることができるかというと話は別で、やめられないという葛藤を話してるんですね。あ、はい、どうぞ。じゃあ向こうもあれかな。ちょっと今どうですか。 はい、はい、そしてですね、18節です。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私は良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私は自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です、ということで、さっきね、自分は分からないと言ったけれども、彼がね、分かってきたのは、自分のうちに善が住んでないっていうことを言ったんです。でもうね、すでにね、3章の12節で、善を行う者はいない、誰一人いないと、パウロは言っていたんですよね。で、これがイエス様を信じ受け入れた後も、実はこの肉というものは、その善が全くないんだっていうことを彼は気づいたわけなんです。この理解がとても大事になります。いいですか。これね、8章の来週じゃなくて再来週になるかな、半ばに書いてあるんですけれども、私たちが救われたというのはですか、すぐにはっきりとした変化が与えられるのは、霊が新しく生まれたんです。ですね。心が新しくされたんです。ですか？だけれども、まだこの体というものは、体ですね。この体というものは、その、信じる前から、この受け継がれているというか、そういう罪の性質をまだ持っているんです。この体の方は。ですか？そして、その体についてはイエス様が再び戻って来られるときに一瞬にして変えられるですね。いわゆる復活するか、あるいは一瞬に変えられるかして、栄光の姿に変えられる、復活の姿、その時に神のイエス様の似姿に変えられると、第一ヨハネにこの約束が書かれてますね。あとピリピ人への手紙にも栄光の姿に変えられると書いてありますですね。なので、私たちはこの体を持ちながらうめいているっていうのが8章に書いてありますですね。まだその、なんかこうチューブラリンというか、こう緊張状態の中に私たちがいて、これがね、クリスチャンの何ていうのかな、今の状態なんです。けれども、私たちがしっかりと信仰によって歩んで、この8章に出てきますけれども、御霊に導かれて歩んでいく中で、もうすでに与えられている罪からの解放ですね。これを実体験することができるようになるわけなんですけれども、これは罪の支配からの解放。罪から自由にされているんですけれども、罪はまだ体に持っているんです。で、これが、この今言っている肉のうちに善が住んでいない。で、問題は、多くのクリスチャンというか私も含めてやってしまうことは、この肉に何か良くしなきゃいけないと思って努力しちゃうことなんですよ。それがやるとどうなるかって言ったら、クリスチャンじゃなくてクルシチャンになっちゃって、このパウロの状態になっちゃうんです。お前はもう死んでいるって、北斗の拳ならず6章に書いてあったんですですね。これケンシロウは国会取ったんじゃないかなと僕思うんだけれども、なんて話をなんだけどね、6章に書いてあるんです。だけ肉のうちに善はないんです。で、クリスチャンがこんなひどいことを私を思って、クリスチャンになる前よりもっとひどくなってんじゃないと思って、あ、もう私クリスチャンとしてやっていけないとかって私は思ったことあります、何度となく。けれども、もう織り込み済みなんですよ、神様のご計画で。福音の中には、肉には善は何一つないことが分かり、実行ができない。でもこれはいいものだって分かってる、新しく生まれてるから、これはいいもの、神様の戒めはいいものだって分かってるね。なので、がんじがらめになっているって話をここで言ってるんです。で、そのことを分析して、パウロは4つの律法の名前を挙げています。 21節22節23節、そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのですと。このまず神の律法があります。で、新しく生まれると今度は心の律法って言ったりね、心の原理があるわけです。それは神の律法にうんうんアーメンその通りって言ってるのがあるわけですですね。例えば隣人を愛しなさい、その通りですってアーメンってね、クリスチャンじゃなかったら隣人を愛してない、なんでそんなバタ臭いっていうか、もうなんかそんなもう理想主義かが何それってなるじゃない。でも隣人を愛しなさい、自分自身のように、もうクリスチャンになったんだからはいとしか言えないよね。で、こう同意してるのはこれ心の一方なんです。ところがこの同意している自分は体を持ってるんですよ。体がいやだってこう言うんですよ。あいつ愛したくねえよと、なんかあのなんていうの、あのわがままで言うこと聞かないガキのように、イエーだってこう言ってるんですよ体は。で、それにイエーだって言ってるから、で、言ってるこの体のところに、これ体の律法でしょ、体の原理があるわけで、次に罪の律法ってのは罪の原理だから、そこで罪の、あのアダムの時からの罪と死の支配っていうのがこう、うごめいてこう働いてるのがあって、こう4つでペンペンペン、神の律法、心の律法、体の律法、罪の律法ってね、でがんじがらめになっていますっていうのがここで、パウロが話しているんですね。虜になっているのが分かって、それで24節です。私は本当に惨めな人間です。いや、これ私のセリフじゃなくて今ただ読んだだけですけども、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。あのね、本当にね、福音ってすごいなと思います。パウロここで嘆いてるんですが、もう私ダメって、誰が救ってくれるんだろうかって自分で答え出してるんですよ。私っていうのが取れちゃったんです。ここで見てください。今までは14節からね、しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の元にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと思うことは願うことです。むしろこれね、自分って言ってるけど、これ英語だったら私だし、ギリシャ語も私なんですよ。私が憎んでることを行っている、私がしたくないことを行っている、私は律法に同し、それを良いものと認めていることになります。ですから、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちにもう私、私、私、私、私、私、私、私、私、誰がってなったの。これがここに至るまで導いてくれるんだ、律法は。また神様が許容しておられるんです。救いを自分以外のところに求めるところまで神様は待っておられるって言ったらいいかな、待ってくださってる。なんかすぐに助けてくれればいいのに、でそれをしないんです。なぜかって言ったら、頼ることによって、信じることによって生きていくように神様がされているのに、いやいやいや、私でやっていきますからということで、いつまでも自分でやっていきますからという肉があるので、これが、もう諦めるようにしなければいけないわけなんですね。あのライフガードの例えをよく話しますが、前回も話しましたよね。ライフガードの間では人が溺れているのを助けるときにすぐに助けに行ってはいけないんです。なぜかって言ったら、助けに行ったら相手はしがみついて助かろうとしちゃうから自分まで溺れてしまうんです。だからそれをちょっと最後までね、こうなんか沈めちゃいけないんだけど、ちょっと力をなくさせてですね、そして自分に頼ることができるように、力を入れないようにしてくれるためにですね、待たなきゃいけないんです。それが霊的にも神がしてくださっていることであって、神様がこの誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと。なので25節ご覧ください。私たちの主イエス・キリストを通して 神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。どうですか。嘆いているのに、状況は変わっていないのに、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと、神に感謝さえしてるんです。主イエス・キリストを通してと言っています。嘆いたからこそ彼はようやく福音の中に戻るというか立つことができました。イエス・キリストに救いがあるんだというところに戻ることができ、8章に入ると、イエス・キリストは、神はキリストにあって、神は神は神はキリストにあって、キリストにあって、キリストにあってというように変わるんです。クリスチャン生活、何が鍵か分かりましたよね。私はっていう言葉が多くなった時に、私はっていう言葉が多くなった時っていうよりも、私を意識している時に言った方がいいかもしれないね。このなんかちょっと空回りしてしまう、ということに気づくんじゃないでしょうか。で、こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのでとまとめています。ね、これを見るだけだと救われているように見えないけれども、主イエス・キリストにあって神に感謝しますと言っているので、この状態であっても主イエス・キリストにあって、先ほど見た6節ですね、新しい御霊によって使えることができる鍵が与えられたんだということが分かるわけなんですね。8章の予告編をすると、もう一つの律法があるんですよ、原理があるんですよ。それが命の御霊の原理なんです。でこれで肉の問題、今度は肉に対して死ぬということを学びますですね。だから6章が罪に対して死んでます、7章が律法に対して死んでます、8章は肉に対して死ぬ、どうやって死ぬのかということを学んでいくんですけれども、この律法に対して死んだんだということ、私にはもうないと、よく善を行う力がないということが分かったからこそ、御霊に導かれることができるんですよですね。でこれも学ぶんですよ、クリスチャンね。聖霊に満たされなければいけないと、私もここでなんかこうやってこう首あの腕動かしながら話すじゃないですか。はい、分かったって言ってね、で私もクリスチャンになってからね、聖霊に満たされましょうっつって、はあとか言って、で一生懸命、おお満たされるとかだったけどね、だんだんなんかね、やっぱパフォーマンスになってきてね、満たされるためにはどうすればいいか、こうやってこうやってこうやってこうやってこうやって、また行いになってきちゃって。なんで静かにイエス様との歩みの中で、あ、私は善がない。私にはもう本当に救うべき力が全くない、良くすることはできない、クリスチャンになる前とクリスチャンになったばかりと今では全くこの私は変わってないんだ。変わってるって約束して、変わってないんです。何が変わるのか、イエス様にどれだけより頼めるかっていうのが変わってるんです。信頼度が増すっていうのが変わるんです。それでイエス様は御霊を働かせてくれて、あのペテロと同じように、あんな3回知らないって言ったのがサンヘドリンの前に出てるのに、殺されるかもしれないのにイエス以外に救いはないって言えたんです。聖霊に満たされたって書いてますということになる。あのペテロが3回失敗したのもイエス様お許しになられてですね、それでも愛されて、優しいよね神って、お父さんだよね本当に。子供捨てる親いますか、大失敗して、むしろ失敗した子供を親が受け入れるのを見て、もっと親を父としてあがめるっていうか、敬うことができるわけじゃないですか。それと同じプロセスを私たちも通っていくようになるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい福音がこの7章でも、パウロの嘆きの中でも、悩みの中でもあったことを見ることができたことを感謝します。本当に主よ、この7章を見なければ、自分はもう本当に地獄に行っちゃうなって思うんですけれども、このようにしてあなたは、どんなに、父 として、なんかイエス様との歩みが、進んでないように見えても、あなたは待ってくださり、私たちが立ち上がることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。私たちが、本当にあなたの名を呼ぶべきところで呼んで、そして頼るべきところで頼んでいく、そして罪を否んでいくところで否んでいくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。主よ、そして勝利ある生活、信仰に基づいて本当に勝利をある生活を送ることができるということも感謝いたします。どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。